今日からできる未来づくり、子ども健康通信。こんにちは。子どもたちの明るい未来づくりを応援します。ここアメリカはロサンゼルス、ももきす .com の勝田です。はい、今日は1月の28日、2018年日曜日となっております。はい、ロサンゼルスは非常にいい天気です。今日は本当に雲一つない真っ青な、青空ですね。はい、最高気温が27度、最低気温が13度と。で、明日明後日あたりもう28度になるそうですね。27度ですよ。もうなんか夏みたいですね。今ちょっと外に出てたんですが、いや暑いです。ここ1月なんですが、本当に嘘みたいに暑いです。で、まあ、の東京のね、何でしょう、天気を見てみると、なんとですね、最高気温が9度とか、最低がマイナス1度とか、ね、氷点下なんですね。なんか申し訳ないような気がしますが、ね、何でしょう、アメリカにいてロサンゼルスにいますと、まあ、こんな感じでね、冬でも、まあ、本当に海に行って、ね、遊ぶ人がいるぐらいですから、まあ、いいところに住んでるなとつくづくね思いますが、まあ、そういったところでね、まあ、せっかくね恵まれた環境にいますので、それに感謝しつつ、ぜひ頑張っていきたいなと思います。はい、で今日はですね、トピックはですね、座ってばかりじゃダメ、歩くことの大切さ、歩くことの効果というような話をねしていきたいと思います。はい、でね、こうやってこう考えてみるとですね、一日の中でじゃあ実際どのくらい座ってるかということなんですが、あれですよね、まあ、仕事に行くのもそうです、学校に行ってもそうですが、もう意外と一日の中でその座っている時間っていうのは非常に多いですよね。長いですよね。うん。でも、何でしょう。寝てる時間よりも座ってる時間の方が長いぐらいです。はい。ですから、まあ、本当はね、昔の人、まあ、どのくらい昔にか分かんないですけど、っていう人、昔の人っていうのはもっともっとやっぱり日中歩く、動くってことをしていたと思うんですが、今はやはり座ってる時間が長いと。まあ、それが上にやはりいろんなね、病気の原因にもなっているんだってことをやっぱり言われるんですね。やっぱ歩くことによってその血液の循環が良くなるというのは、まあこれは間違いない事実なんでね。はい。まあそういった中で、まあ子供もね、大人も、まあ、特にね、まあ、お子さんね、運動不足の子供が増えていますので、まあそういった意味でもね、歩くことというものをね、大切にしていった方がいいんじゃないかと。いうことで、こういった話をしていきたいと思います。で、私もですね、こうそうは言っていてもですね、まあ、今はそれでもね、自宅を中心に仕事をしています。あとはお客さんのところに行ったりとかね、そういう時がありますので、まあ、結構ドライブしたりすることもあるんですが、はい、それでもやはり一日の中で座っている時間っていうのはそこそこやっぱ限られているっていうのは限られているし、あとは自分で工夫ができるんですよ。まあ、汚い話、立ったままでも仕事をやろうと思えばできないこともないんで、はい、まあ、そういった意味で、恵まれてるんですが、ただ昔はね、あれですね、会社勤めをしている時、まあ、アメリカに来てロサンゼルスでね、まあ、会社勤めをしている時期があったんですが、その時はですね、なんと片道がですね、大体60キロぐらいですかね、距離があるんですよ。要するに自宅からその会社まで、まあ、60キロ自体もそんなに近くはないんですが、ただまあ普通で車で行けば1時間ちょいで着くじゃないですか。ただですね、それがですね、この高速道路ね、フリーウェイと呼びますが、まあ、ともかくロサンゼルス渋滞がすごいんですよ。で、特にその私が勤めた会社の行く先に行く途中のね道、405号線というところがありまして、まあ、4ファイルとみんな呼んでるんですが、そこはもう本当にね、アメリカ一渋滞がすごいというところで言われるぐらい、やっぱり有名な渋滞のメッカみたいなところなんですね。はい、そこをですね、毎日ドライブしてそこに行かなきゃいけないと。で、片道最低でもやっぱり1時間半ぐらいかかるんですね。はい。で、途中で事故とかなんかあったりとかすると、本当にね、もう最悪でも片道下手したら3時間ぐらいかかることもあるんですよ。うん。で、朝で3時間かけて会社に行くと、オフィスに行くと。はい。で、それでいてね、何ですか、オフィスでまたなんだかんだ言っても7時間8時間は詰まってますよね。 まあ、もちろんね、その仕事の内容にもよりますけども、やはりこう座ってる時間結構長かったと思います。はい。で、また帰る時になって、また車に乗って座るという中で、まあ、例えば片道2時間平均だったとして、1日4時間車に乗ってますよね、往復で。プラスしてオフィスで8時間座っていたら、何時間座ってるんでしょう。12時間1日に座ってるんですよね。まあ、これはやっぱり何でしょうね、座ってる姿勢っていうのは意外と自然な姿勢じゃないらしいですよ。はい。ですから、ある意味体に負担がかかるんですよね。なんで私もやっぱりずっとやっぱ腰を悪くしまして、で、もう10年ぐらい前の話ですかね、ぎっくり腰をパキッとやりまして、で、本当にね、疲れが溜まっていたんとは思ったんですが、まあ、あんまりそのストレッチもせずに仕事をしていて、で、その職場でね、オフィスで何かちょっとしたものを持ち上げたんです。大して重いもんじゃないんで、ちょっとしたものを持ち上げた瞬間にバキッときまして、まあ動けなかったですね。はい。まあ、そのままね、これダメだと言ってね、病院まで行きましたけれども、はい。でも本当にそういったぎっくり腰ということをやってからですね、本当にこれいかんということで気をつけてね。まあ、当然、何でしょう、カイロプラクター、整骨院かな、で、整体院みたいなところに行って直してもらったりとかね、いろいろしたんですが、まあ、良くなってからはできるだけに、朝晩ストレッチをするようにもしています。はい。で、あとは、まあ、ヨガなんかもね、やって、やはりその予防っていうんですか、コントロールをね、ある程度自分でしないといけないということで、そういうこともやっていますね。はい。で、なんで、やはりやっぱ長時間座っているっていうのはやっぱり体にも良くないし、なおかつですね、実は座らずにやっぱり動くこと、特にこう歩くということは脳の活性化にも非常にいいそうなんですよ。ですから、今回その健康ということはもう当然ですが、歩くことの効果ね、はい、もう一つはその脳の活性化に役立つというところをちょっと話したいんですが、で、一つはですね、そのテッドトークという、なんでしょう、プレゼンテーションをするようなね、そういったの番組というんですか、はい、ものがインターネットとかで、YouTube なんかで見れますよね。TED、テッドトークという中で、一つのその、一人の、プレゼンターの方が、いろいろ話をしたんですが、その中で、その、歩くことによって、アイデアがより浮かぶようになりますという話をしてたんですね。で、その方ね、言っていたのはですね、その、ちょっとしたリサーチがあったと。で、どういったリサーチかというと、どういった実験ですよね。どういう実験があったかというとですね、3つのグループの人たちがいますと。まあ、何人ぐらいずつかちょっと忘れましたが、例えばまあ20人ぐらいずつとしましょう。ね。で、その方たちが2回テストを受けます。ね。そう、3つのグループの人たち、20人、20人、20人だとして、まあ、その人たちが2回テストを受けます。テスト1、テスト2というものを受けますと。で、グループ1はですね、グループ A にしましょうかね。グループ A は、はい、そのテストを受けるときに、座ってテストを受けました。はい、ですね。はい。そして、そのテスト1を受けるときに座ってテストを受けました。はい。そして、グループ B は、B もテスト1は座ってテストを受けました。はい。で、グループ C、ね、これはですね、歩きながらテストを受けました。歩きながらです。はい。で、まあ、歩きながらといっても、室内の中でありますよね、トレッドミルといって、エクササイズをするような、そのベルトコンベアの上に乗って歩くようなもの、そういったところで歩きながらテストを受けました。で、どんなテストを受けたかというとですね、例えば、普段使っているもので、全く違ったね、使い道を思い浮かべましょうと、そういうアイデアを出してくださいと。要するに、普段使っているもの、例えば車の鍵とかありますよね、ドアの鍵でもいいんですけど、鍵がありますと。これをじゃあどういった違った、車の、ね、ドアを開けるとか、家のドアを開ける以外に、どういった使い道があるか、そういったアイデアを できるだけたくさん出してくださいという課題ですね。はい。で、それが条件としてはですね、当然それは可能であるということ、できる、アイディアね。はい。あとは誰にも迷惑をかけないと。要するにね、それでもって車にの塗装に傷をつけたと。それはやっぱ迷惑かけることだから、それをそういうのは入れないと。あくまでも誰にも迷惑をかけない、なおかつそれができる、可能であるということ、実際にできること、この2つが条件だそうです。で、じゃあそのテスト1を受けた結果というのはですね、例えばというかグループ A の方たちはアイディアが、20個くらい大体平均で出たそうですね。はい。で、グループ B ね、これも大体20、同じですからね、条件がね。A の人たちは座って、B の人たちも座ってテストを受けたので、大体20ぐらいというところですね。はい。で、グループ C の人たちがちょっとどのくらいできたかというと、実はですね、倍以上、要するに40個以上のアイデアができた、平均でですよ、出たそうです。すごいですね。そう。で、歩きながらっていうことで、それでアイデア、ね、が、それだけ出たっていうことなんですね。だからその歩くことによってやっぱりその脳が活性化をして、いろんな、要するにもうアイデアがあちこちからこう頭の中で出てきたわけですね。はい。はい、それがですね、テストの1なんですよ。じゃテストの2はどうだったかというとですね、テスト 2はですね、じゃあグループ A はというと、これは同じです。そのまま座ってテストの2も受けました。はい。そしてグループ B、今回はですね、グループ B は、テスト2は歩いて、受けました。要するにそのトレッドミル、ベルトコンベヤの上に乗って歩きながらテストを受けました。ですね。そしてグループ C、これはテスト2はですね、今度座って受けたんですね。要するにテスト1は、グループ C はテスト1は歩きながら受けて、テスト2は座って受けたと。で、グループ B は反対だと。それで、課題は同様です。ただ、対象が違いますね。違う対象でもって、じゃあまた、20個アイデアを出してください。あ、20個じゃないですね。できるだけアイデアを出してくださいというふうにやりました。で、結果はどうかというとですね、グループ A はほぼ変わらないです。大体20個ぐらいだそうです。アイデアね。はい。で、グループ B はどうだったかというと、その歩くことによって、はい、実は、テスト1は20ぐらいだったものが、これ平均して40ぐらいやっぱなったんですね。倍ぐらいアイデアが出るようになったと。すごいですね。やはり歩くってことはやっぱり効果があるんですね。はい。そしてグループ C、ここが面白いんですが、グループ C は、テスト1が歩いてた。その時には40個ぐらい出たんですね、アイデアがね。はい。で、今回はテスト2は、座って受けたんですが、ただそれがですね、実は、40個近く出たんです。平均して。ということはですね、どういうことかというと、まず1回目に歩いて受けることによって、すでにやっぱりこう活性化されたんですね。活性化された状態で、実際テストを受けて、そうするとやっぱそういったものがですね、残るようなんですね。そうすると、その後座って、同じテストを受けても、同じというか、またテストを受けても、やっぱりですね、いいアイデアが、いいアイデアというか、アイデアがいっぱい出てくるんですね。はい。ということは、何が言えるかというと、例えばね、今後、ね、会社勤めであれば、ね、会社でなんかミーティングがあると。で、ミーティングの時に、やはり、より良い意見を出すとか、ね、いうことをぜひしたいんであれば、そのミーティングの前に歩くんですよ。歩きながらミーティングなかなかできないですから、はい。だからミーティングの前に歩くということをすると、そうするとそこで活性化したままこのミーティングにも臨めるというところで、より良い意見が生み出しやすいということですね。学校でも多分そうなんでしょう。だから子供がやっぱりじゃあ試験があると、テストがあると、学校でのテストがあると、入学のテストがあると、何でもいいんですが、そういうなんか大事な時ですね。はい。に、 そのテストの前にもう最後までね、机にずっと何時間もかじりついてギリギリまで何か覚えようとするよりは、じゃあそれもね、考えながら当然考えてるんでしょうけど、外に出てやっぱ歩くんですよ、ね、で歩いて要するにそれで 脳をですね活性化させて、その上でテストに臨むようにすれば多分ですよ、より良い結果が出るんではないかということなんですね。はいね、なんでやはりそうやって歩くということは健康と、なおかつそのように今言われたようにそうやって何かを学ぶとか何かを考えるとか、何かを作り出す、想像するということにとっても非常にプラスなんだということなんですね。はいはいね、でまああの、まあ、それはそういったね、まあ、あの何でしょう、スピーチというかプレゼンテーションがあって、なるほどなと思って聞いていたんですが、また別の方がまたその歩くということに関して言ってたんですが、まあ、その方はもっとビジネスについて話したんですが、あのやはりそういった今言ったような歩くことの効果って非常に大きいですからね。ですから今後ね、そのいろんなビジネスでもなんかいろんなことを相談するにしても、歩きながらミーティングしたらいいんじゃないですかというような提案をしていたんですね。ただまあ大人数で歩きながらってなかなか難しいんで、例えばもう1対1マンツーマンであれば、何かこう大事な話をするときとか、何かこう意見を出し合おうとかアイデアを出し合おうっていうんであれば、2人でね歩きながら、それこそ散歩をしながら、それかもしくはあれですね、なんだろう、フィットネスクラブのに行って2人でね、そのトレッドミル、ウェイトコンベアの上に横に並んで、ね、歩きながら、ね、いろんなものを相談するというのもありかもしれないですね。まあ、そのような、なんか提案をしていました。はい、でなので、まあすごい簡単なことだと思うんです。ただ意外とこう意識しないとやっぱできないことなので、普段からやっぱ歩くこと、そしてそれは、脳の活性化にもつながるということをね、覚えておいても損はないんじゃないかなと思います。はい、ということですね、まあ、今回トピックは非常に簡単なんですが、これだけです。はい、まあ、あともう一点で別の方が言ってたのは、その歩くこともそうなんですが、健康のため、またそういったの、いろんなアイデアを浮かぼうと、もっといろんな知識をつけようという中で大切なやっぱりことは、もう一つは睡眠ですよということをやっぱり言ってましたね。はい、まあ、またその睡眠の話になるとまたトピック長くなりますので、今回は、深くはいきませんが、やはりあの寝ると、よく寝るということ、そして体を動かすということがやはり私たちの体にとっては非常に良いようです。はい、ということで、一つ参考になれば幸いです。はい、ということで、今回のトピックここまでになります。まあ、あとはね、まあ私たちのウェブサイト、ももきすだったか、MOMOKISS の方でもですね、こういったのトピックの、過去のものとかも載っています。はい、あとは、まあ、子供向けのものを中心に、まあ、アメリカ製のね、高機能サプリメントなどもですね、日本向けに販売しておりますので、まあ、ご興味のある方はぜひ見ていただけたらと思います。はい。ということでですね、今回も長い間お聞きいただきましてありがとうございました。失礼いたします。